今日恵みをいただく御言葉は創世記12章1節から3節です。創世記12章1節から3節。その後、主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アーメン。お祈りいたします。愛する主よ、あなたと関わった人生を私たちも歩ませてください。我らの信仰の父アブラハムがあなたと関わり、あなたと共に歩み、あなたの命じられたところへと行き、さらにあなたから具体的な示しを与えられ、さらに祝福の高みへと登っていったように、我らも信仰の父アブラハムに習うものとさせてください。今語るしもべの唇を清め、これに預かる人々の耳を通りよくしてください。あなたの命そのものである御言葉に今日もしっかりと馴染み、我らの心、我らの思い、我らの体は御言葉と混ざり合い、あなたそのもの、あなたの命そのものと交わり合うことができますように、導いて助けてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。主日はこの、アブラハムの子イサクについて見ていきました。イサクは祝福の子でした。祝福が約束されている子、栄光の家系に生まれついて、そして、もう彼がね、好むと好まざるとに関わらず、彼自身は捧げられて、そして彼はもう本当に祝福が約束された平和な子になったんですけども、でもいざ彼が結婚してみたとき、ね、本当にその結婚も奇跡的な導きによって導かれたんですが、でも、結婚してから、5年経っても10年経っても15年経っても子供が全く生まれない。おかしい。アブラハム・イサクの子供は空の星の数ほどにまでなる、おびただしく増えるはずなんですけど、でも結婚してもなかなか子供が生まれない。イサクもリベカもどんどん年を置いていく、でもなかなか子供が、命が生まれない。これおかしい、いうことで、どういうふうにしたら子供が生まれましたっけ？皆さん覚えてますか？祈願したらです。うん。祈ったら子供が生まれました。神様とのその交わり、神様との関わりなしで、ね、祝福がポンポンポンポン与えられるということではないんですね。神様の御言葉を守って、神様の命令を守り行って、神様に祈って、神様に求めて、神様と交わって、そうして、神様と人とのその、ね、時が織りなされていくんです。神様の御国、神様の御業は人と神とが、ね、あたかも織物が、ね、互いに交錯して、そして織りなされて、そしてどんどんどんどん紡がれて、織物が織られていくように、神の国もですね、人間と神様が交わりつつ、神様と、人とが、ね、人の側はなすべきは神様の命令を守り行うこと、神様に祈ること、神様に積極的に交わり、それに神様が応えて、神様の御言葉が成就していく、ね、神様のまず御言葉がありきです。神様の御言葉が 与えられたら、それに人が従順し、それに歩んでいくなら、よりさらに次のステップへと導かれていくんですけども、でも神様との交わりを絶ってしまうとき、神様との関係を絶って祈らない、神様に求めない、神様に期待しないっていうのであるならば、もう織物はずっと余れずにそのまま置かれたような状態ですね。マフラー、毛糸でなんか2本の棒でなんか編んで折って縫っていくんですけども、それが放置されたまんまの状態、動かさなければマフラーは折られていかないのと同じように、神様の御言葉がここにあるのに、でもそれに対して人の側が、何のアクションも起こさない、従順しないというならば、神の国は全く放置されたまま折りなされていかない、ですからある人の人生と別の人の人生、マフラーがこんなにもある人は折られている、別の人はもうほんのちょっと置かれたまま、机の上に置かれたまま、それと似たようなことが起こるわけですね。イサクは結婚した、その後神様のお言葉に従順服従していなければ、神の時はずっと止まったまま、10年経っても15年経ってもずっと止まったままでした。イサクが主に祈願してようやく神の時が動き出しました。ですからそれでようやく、イサクは神に祈願したことによって、ようやくイサクの神になったわけですね。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、よく言われますけれども、イサクが、神様と交わらない、祈らない、神様との共同作業をしないというならば、まだイサクの神ではなかった。でもイサクが神に祈願して、そうしてようやくイサクの神となったわけです。これ信仰の家系を、受け継がせていく上で、まず親の側が神様に祈願する、神様に求める、神様に御心を求め、そして御心が与えられたのであるならば、それに従順して、それを守って行っていくならば、神様と人とのその時が織りなされて、そして神の国がどんどん立て上げられていくわけですね。アブラハムは信仰の人でした。信仰の父です。我らの信仰の父、アブラハムは、最初はアブラムという名前でした。彼の神様との歩み出しは、彼が75歳の時ですね。この今お読みしたところから始まりました。ここで主はアブラムに一方的に現れて、御言葉を語りかけております。あなたはあなたの生まれ故郷で、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。アブラムは一体どうしたら大いなる国民となるか、どうしたら大いなる名前を得ることができて、祝福されたものとなるか。まず従順すべきことは、ほんのわずかな、シンプルなことです。それは、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行く、主が示す地へ行くということです。この出る、ハラフです。あなたの、まず、生まれながらの家、生まれながらの性質、生まれながらの生き方、歩み方、価値観、それをまず出なさいと主は言われます。アブラムはそこを出たら、そしたら、次のステップが示されるんですね。この時点でまずアブラムはするべきことは、生まれ故郷、父の家を出るということでした。非常にシンプルなこと。もしアブラムがこの父の家を出ないまんま、主が示す地へと行かないままであるならば、このアブラムの父の二の鉄を踏みます。アブラムの父はテラです。テラは、カナンの地へ目指して歩んで進んでいきました。でもその目標に到達するではなく、その途中のところでずっと留まって、結局彼の人生はそこで終わってしまうんですね。カナンの地を見ることもなく、足で踏むこともなく、そして歴史の闇に葬りされていってしまい、聖書ではもうわずか、もう本当脇役中の脇役なんですね。アブラムの父は 目指すべきところへと実際に足を使って行かなかった、ね、従順服従しなかった、その結果もう彼の人生、彼の永遠はそこでストップしたまま永遠にそこで固まってしまった。アブラムが従順服従しました。彼実際出たんです、父の家を出て、そして彼が示す、ね、主が示す地へと向かっていきました、ね、この時、75歳であった4節に書いてあるんですけども、で、まあ、お祈ろとも一緒に出ていきました。でそれでアブラムが主の御言葉に従順服従して、そこから出てカナンの地へと向かっていったところ、ね、主はまたさらに、ね、具体的にグレードアップした示しをされるんですね。まあその前にもちょっとアブラムエジプトという余計なところへと行って、でそれで、まあ、ちょっとサラ、ね、妻とパロとちょっと一悶着があったんですけども、でも再びカナンの地へと戻ってきた。すると主はですね、この13章、まあ14節からのところですね、ロトがアブラムと別れて後、主はアブラムに仰せられた。さあ目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができよう。立ってその地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えるのだから。そこでアブラムは天幕を移してヘブロンにあるマムレのカシの木のそばに来て住んだ。そしてそこに主のための祭壇を築いた。アーメン。ね、約束はより具体的になってますね。また分量も多くなってます。そして、ね、そのこれこれしなさいという命令もより具体的になっておりますね。もうあなたの今あなたが、ね、目を開けて、ね、北南東西見渡しなさい。このあなたが今現在見ているこの地を永久にあなたとあなたの子孫にあげよう、ね、前の約束、前の命令はただ単に父の家を出なさいだった、ね、目で見て、ね、足で歩きなさい、ね、そういうことよりもより具体的、具体性に欠けており、また出ていったら、ね、どういうことかわからないけれども、なんか祝福が与えられる、多くの国民の父となる、ね、そういうぼんやりしたビジョンを与えられているんですけども、でも、それでもアブラムがそのわずかな命令に従ったところ、より、ね、具体性を帯びました、ね。ロトがアブラムと別れて後にですね、もう本当に肉親を離れたんですね。ロトは最後のアブラムと一緒にいた肉親だったんですけども、でもロト、ね、ソドムの方を見てそちらの方に、進んでいってしまった、ね、世のことに未練があり、世の栄え、そちらの方をおびき寄せられていってしまう、その肉親と完璧に分かれてからより具体性が、ね、帯びた命令が主から与えられたんですね。目を上げて、ね、東西南北を見渡しなさい。この地全部をあなたに与える。そしてあなたの子孫は地の塵のようになる、ね、海の砂粒のように、もうそれを数えきれないようになるということですね。でさらに、ね、その土地を縦横に歩き回りなさい、ね、足の裏で踏みなさい、ね、私はあなたにこの土地を与えよう、ね、実際に歩くべきなんです。そういう時はアブラムは実際に歩いて、そして天幕を移してヘブロンという地に向かっていきました。でこの、ね、住居をヘブロンへと移した後も彼の信仰の歩みはさらに続けられます、ね、14章のところでは、まあ、古代の王たちの戦争が起こるんですけども、でもアブラムは信仰を持って進み出ました、ね、老いのロトが捕らえられたということを聞いて、ね、もう相手は圧倒的な軍勢、勢いもあります。4人の、王たちですね。それその4人の王たちが、ね、もう本当に勢いづいて、 このカナンの地にいる、ね、ソドムとかゴモラとか、いろいろな王たちを打ち負かして、もう快進撃で進んでいると、その者たちにおいのロトが連れ去られてしまった。アブラムはそれを聞いて、わずか318人のしもべを手勢を引き連れて進み出て勝利しました。するとシャレムの王メルキゼデクが彼を迎えて彼を祝福しますね。祝福を受けなさい、あなたの敵をあなたに渡された主からの祝福を受けなさい。そうして、ね、アブラムが本当に信仰を働かせました、ね、アブラムはこの前に、ね、本当に信仰の失敗もしたんですね。エジプトの地で、ね、妻はもうその 人目を恐れて、これは私の妻ですとは言わず私の妹です、ね、その言って、それで、ね、召し抱えられて連れて行かれてしまった。でもこの度信仰を働かせて、ね、勝利者となった。したらですね、彼さんさらに具体的に祝福の約束を、ね、15章、一節以降で与えられます。創世記15章一節から、これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。この15章、神様とアブラムのやり取りがあるんですけども、結構長いやり取りがあるんですね。でそれで、ね、これに対してアブラムは、ね、一体私に何をくださるっていうのですか、私には子がありません、ね、アブラム75歳で召し出されて、まだ子供が75歳の時点でいなかったんですね。まあ、ここにいる最高年齢は、ね、水野さんでしょうか、ね、水野さんはまだ75歳には達してないですね。70歳には達しましたか。でもそれでもまだ子供がいなかった、ね、同じですね。子供がいなくても、でもそれでも、ね、召し出されて、そしてあなたはこれから大いなる、ね、父となり多くの子供たちを生み出すようになる、ね、ちょっとにわかには信じられないようなこともでも神様には、ね、可能なんです。アブラムはまだこの時子供がいませんでした。一体私に何をくださるというのですか、子供がおりません。でも主の言葉が彼に望み仰せられます、ね、そのもの、ね、要するに彼アブラムは私のしもべ、家のしもべが後継ぎになるんでしょうか、言うんですけども、そのものがあなたの後を継いではならない、あなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して、ね、さあ天を見上げなさい、星を数えることができたらそれを数えなさい。さらに仰せられた、あなたの子孫はこのようになる。アメン、ね、前は海の、ね、地の砂粒のようになると言いましたけども、今度は天の星々のようになる、ね、砂粒はもう、小さくてザラザラして、ね、輝いてはいないんですけども、でも空の星は天に輝いて、ね、天に属するものなんですね。アブラムが信仰の行動をして信仰の勝利をした結果、子孫はね、地のものではなく天のものへと作り変えられ、ね、光り輝かないものから光り輝くものへと作り変えられていくんです。そして、ね、アブラムは空の星を見て信じました。ね、75歳を過ぎたおじいさんが、ね、天を見上げて、そうか、自分から生まれ出てくる子供たちはこのようになるんだ、そういうふうに喜んでいる様、それを主は彼の義と認められました。でさらに神様はそれをですね、確たるものとしてアブラムに、ね、約束するために、あなたは、ね、3歳の目牛と3歳の目ヤギと3歳のお羊と山鳩とそのひなを持ってきなさい、ね、9節で命じられます。でアブラムがそれらを持ってきて、ね、それを、ね、2つに裂いて、 そして彼さんの前に置きます。この時点ね、彼さんの火が速やかに下るとかそういうことではなく、日が沈むまで待たなくてはなりませんでした。彼さんがことを起こされるまでアブラムはしっかりと目を覚まして、ね、その礼拝のために捧げる捧げ物をしっかりと目を覚まして、それを見張っていなくてはならなかった。ね、猛禽がその捧げ物の上に降りてきます。ね、アブラムはもし眠っていたら猛禽にそのせっかくの捧げ物を食べられてしまいます。だからしっかり目を覚まして、それを追い払っていなくてはならなかった。でも日が沈みかかった時、アブラムに深い眠りが、ね、及び、そして、ね、13節、そこでアブラムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよう。しかし彼らの使えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになれ。アメン。あなた自身は平安のうちにあなたの先祖のもとに行き、長寿を全うして葬られよう。そして4代目の者たちがここに戻ってくる。それはエモリ人のトガがその時までに満ちることがないからである。さて日が沈み暗闇になった時、その時煙の立つかまどと燃えている松明があの切り裂かれた者の間を通り過ぎた。その日主はアブラムと契約を結んで仰せられた。私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプトの川からあの大河、大川ユーフラテス川まで、ケネ人、ケナズ人、カデモニ人、ヘテ人、ペリジ人、レファイム人、エモリ人、カナン人、ギルカシ人、エブス人を。アメン。で、今度はカエさんはもう本当に証拠の印として奇跡的なものを持って、そして具体的にあなたのに与えるね、しかも契約を結んで言われました。私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプトの川からあの大川ユーフラテス川まで、ね、もうかなり明確に、祝福の地が示されました。このようにですね、アブラム、ね、アブラハム、彼のその祝福の歩み、神の国とのその織りなしは、まず神様の御言葉ありきなんです。神様の御言葉ありきで、それにアブラムが従順服従して、そして一歩進んだならば、さらに次のステップを神様示されます、ね、そしてさらにその次のステップを人の側が守り行うならば、もう第3、第4とどんどん次へ、次から次へと、ここに来なさい、あそこに来なさい、そしてどんどん祝福のその明細が明確化されていくんですね。皆さんは今御言葉、ね、示されているでしょうか。ずっと昔に示されたまんまそれを放置していないでしょうか、ね、編み物が机のうち上に放置されたまんま、ね、これって糸を交錯させないならば全然編み物は編み上がらない状態でも、しっかりと神様の御言葉が与えられて、それに服従してそれを行動していくなら、どんどん次から次へとその積み重ねができるんですね。イサクは祈願した時、ようやく祝福の時間、神様とのその紡ぎ合いの時間が再び、ね、動き出しました。これが信仰者の歩みです、ね、主から示しが与えられたならば、それに従う、守りを行う、するならば次の道が示され、また祝福の明細も、また具体的なビジョンも次から次へと明らかにされていく。働き人が陥りやすい罠が、ね、なんか伝道しに行くのがいいことだから、トラクト配布いいことだから、でそれで闇雲に、ね、10年20年と同じようにトラクト配布し続けても、でも全然、ね、あの命が増え広がらない、ね、自分がいいことだ、ね、伝道はいいことです、トラクト配布も、ね、いいことですけれども、でも主の導き仰がない、ね、主から与えられた御言葉、ね、もしかしたら、ね、 それは子供伝道かもしれない。もしかしたらね、そういう牢屋に行って、そしてそういう人たちに伝道することかもしれない。でもそういう主からの導きの声を聞かないで、ただ闇雲にね、トラクトをばらまけばいいというものじゃないんですね。主の導き、主の御心、それを求めてそれに従っていくならば、主の時が動き出して祝福の明細がより明らかにされていきます。ここでアブラハムに与えられたその約束、私はあなたの子孫にこの地を与える、エジプトの川からあの大川ユーフラテス川まで、これ実は未だに実現していないんですね。アブラハムに主が与えられたこの約束、これまだ実現していません。なぜ？イスラエルの民がですね、まだこの従順に達していないからです、ね、この後、確かに、ね、主が仰せられた通り、エジプトという国の中において400年、ね、奴隷生活を送る。で、そこから出てきた時、ね、イスラエルのために主は御言葉で、ね、さあ、あの地に進み行きなさい、ね、カデシュバルネアというところで、もうあとはあなたたちが行ってその地を占領しなさいというところで、彼は行かなかったんです。占領しなかったんです。主の時が再び止まってしまい、40年という荒野の放浪が行われました。そしてその荒野の放浪の終わりに、ね、民数記34章で主が、ね、あなた方の、ね、行くところは、ね、北の境界線はこれ、南はここまで、東はここまで、西はここまで、ね、主がアブラハムに示された境界線よりはるかに狭い地域、ここをまず勝ち取りなさい、そのように言われました。グレードダウンしたんですね。イスラエルの民が、ね、その、ね、ダンカーベールシェーバーまでのその境界線のところを勝ち取って、ね、行けばよかったんですけども、でもイスラエルの民は、ね、ヨシア記の時代にある程度勝ち取ったのに安住してしまって、さらに進んでいかなかったんですね。自分たちの国の中にいるそのエモリ人とかヒビ人とかエブス人、カナン人を、もうそれらを全部抹消しなさい、言われても抹消しないで残したまま共存して一緒に住んで、そういうことをしだしたから、また暗黒の時代に逆戻りして、よりね、神様のそのこれをしなさいというその領域が狭まってしまった。ですからアブラハム、ね、信仰者の歩みはより神様の御言葉に従順服従して、より領域が拡大していく祝福の勝利の歩みですが、それに引き換え、ね、このエジプトを出てから、ね、ダビデの時代に至るまで、もう四式ルツ記の、本当に暗い時代、主の御言葉に従順しない人たちはどんどんどんどんその領域が狭まって、ね、敵にぶんどられていってしまう。で、それで神様のそのこれに行きなさい、これこれしなさいという、その領域もどんどんどんどん狭まっていってしまった。神と人との、ね、その紡ぎ合い、これは御言葉への従順服従によって広がっていきます。でも従順服従しないならば狭まっていってしまい、ね、人の人生はもう120年ほどで人の人生は終わってしまいます。その人生の中において従順服従しないままだったら、時はずっと止まったまま、アブラムの父テラのようにそこで永遠の時は終わってしまう。どうか皆さんは今ここに生かされている人生の中において、しっかりと御言葉に従順服従していきましょう。この人生は100年以内で終わるものでしょうけれども、この人生において、わずかなこの期間において従順であるならば、永遠の時においてより大きなものを皆さん任されます。でもこの小さな人生の中で不従順であるならば、わずかなものしか任せられません。どうか皆さんはこの信仰の父アブラハムに習って、しっかりとこの人生を御言葉は従順服従して歩んで、どんどん人生の領域を、神の国の領域を拡大して、神様とのね、より紡ぎ合いをして、どんどん拡大されていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、我らの父アブラハムの歩み、それを今日見させてくださったことを感謝します。 我らの父アブラハムは御言葉が与えられたらそれに従順し服従して、そうしてより主よあなたから具体的な示しが与えられ、より領域が広がり、より鮮明に、よりバージョンアップし、よりグレードアップしていった、その祝福を勝ち取っていきました。それに引き換え、エジプトから出た人々、彼らは御言葉に従順できなかった上に、アラノで40年その世代は滅んでいってしまいました。グレードダウンしていってしまいました。ヨシアキ以降のイスラエル人もどんどん主の御言葉に従順しない、主のゴールがここに示されているのにもかかわらず、その境界線へと目指して進み行かない、また自分のたちの中から汚れを取り除かなかったゆえに、どんどん敵が中から増えていき、災いの歩みをしていきました。主よ、どうか私たちはそれに習うではなく、本当に信仰の父アブラハムに習って、御言葉に従順服従して、そうして神様の時、神様の領域、それをどんどん拡大していくことができますように。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神を我らの神としていく、この一同でありますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン、
アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちに信仰が与えられた後、その信仰の先人の歩みを私たちは叱るべき、自分たちの歩むべき道としてしかっとそれを学び、そしてその信仰の先祖から私たちの時代へとこの信仰が受け付けられた時、主よ、私たちは私たちの神として、私たちとイエス様との一対一の関係を築かなければならないということを今日教えてくださったことを感謝いたします。新たに私に仰せられた言葉を聞くこと、これはどれだけ幸いなことでしょう。主よ、でもイサクでさえも20年近く、主よ、新たに自分にかけられる神の声を気づきませんでした。でも聖書のこの箇所を通して、主よ、私たちに気づかせてくださる神様の声がある、そして私たちに語ろうとしている神様の声があるということをあなたが教えてくださったことを感謝します。アブラハムの神、アブラハムに仰せられた神です。イサクの神、イサクに仰せられた神です。ヤコブの神、ヤコブに仰せられた神です。そして私の神、私に仰せられる神です。主よ、これに気づいてしっかりとあなた自身に、私たちも受け継いだ信仰を申し上げ、そしてあなたからまたさらに御声を発していただく私たちでありますように、主はあなたが整え祝福してくださることを感謝します。信仰の子孫は神との関わりによってどんどんグレードアップしていきます。主よ、私たちがこの幸いに満ちたこの神との関わり、そして神様と共同で織りなさなければならないこのすべての信仰の道々を余すとこなく信仰によって織りなしていくことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日もアブラハムの神がイサクの神となり、イサクの神がまたヤコブの神となり、そのヤコブの神が私の神となったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。